はい、こんにちは。ゼロトピックです。今日はですね、10X が事業を営んでいるのが小売りの領域、まあ、スーパーとか GMS とか、まあ、そういう領域で事業をさせていただいてるんですが、なんか我々の事業自体がパートナーに対してこうネットスーパーを提供するというものなので、まあ、要はパートナーさんの業績に直接こう何らかの影響とか変化を与えるような事業だと思っていますと。したときに、やっぱりその我々を起用するパートナーさんだったり、まあ、そのパートナーさんの状況自体が、なんか我々にもものすごい影響あるので、結構日々日々、見てるものがあるんですよね。業績だったりとか、あとはそのパートナーさんが出されてるニュースリリースだったりっていうのは結構つぶさに見ています。で、そういうこう、一社一社のこう我々がお付き合いがある方を見ていくっていうのもそうだし、やっぱこう、業界を俯瞰したときに、そのパートナーさんが今どういう状況にあるから、なんか今はこういう提案を持っていこうとか、こういう提案は今控えておこうとか、あるいはこういう、施策が刺さるんじゃないかとか、なんかそういったことを、考える材料にしていますと。で、日々なんかそういうものを見ている中で、まあ一つ分かりやすく公開情報として出ているのが決算情報だと思っていて、なんかそれをどうやって見てるかみたいなところを、まあざっくり、本当雑に、ご説明できればなと思っています。はい。まあ、ただ私は株式のアナリストとかそういうわけではないので、まあ、すごく本当に粗い部分というか、あとはそことなんかこの事業を結びつけたときに、まあ、一体どういうものが、示唆として出せるかっていうところが、なんか一つ、こう、事業家として、この決算情報だったり、IR の情報を使っていく上では、まあ、重要なのかなと思って見てるので、プロではないですってところは、ちょっとディスクレーマーさせてください。はい。じゃあちょっと今回画面も出してるんですけど、画面共有しながらご説明していきたいと思います。で、ただポッドキャストで耳だけでっていう方にも、まあ、わかりやすいように、言葉で、随時説明しながら進めようとは思っています。で、今ですね、このバフェットコードっていうプロダクトを使わせていただいてます。まあ、これ多分、そのプロ筋の方もよく使われてるプロダクトだと思いますし、なんか僕らみたいな、こう、素人じゃないですけど、まあ、事業に必要な情報を効率的に集めるっていう文脈で、上場企業の決算情報だったり、IR 情報を集める人にとっても、なんかすごく便利なプロダクトだと思ってます。この中にですね、まあ、いろんな機能があるんですけども、私がよく使ってるのはこの企業比較っていう機能で、この中にこう日本企業だったり、まあ、課金するとね、米国企業も比較できるんですけど、こう気になる企業をこうわーっと入れていくと、まあ、そこの、時価総額とか PER とか PBR とか EV パーエビダとか、配当利回りとか売上営業利益、営業利益率、当期純利益、うんぬんかんぬんで、こう、いろんな指標をね、まあ、これ自分で設定できるんですけど、チェックすることができますと。で、まあ、今回ほとんどカスタマイズを加えず、単純に自分で入れた機能じゃない、企業の、比較を行いたいと思います。で、このマイページのところに行くと、この機能、スクリーニングってところに、こう、保存条件で、企業比較の時に、過去に自分が作った条件が、ポンって入ってるんで、こう、プってクリックすると、そうですね、こう、最新のデータかな、を引っ張って、こういった形で、この企業の一覧を、まあ、先ほどの横軸で説明、まあ、比較ができるというような、なんかそういう、まあ、素晴らしいプロダクトになってます。で、今回ですね、僕がここに、企業名として入れたのは、まあ、上場してるスーパーマーケットだったり、まあ、GMS の中でも、まあ、特にこう、大手と言われるようなところだったり、あるいは、各エリアで、まあ、すごく影響力がある会社を中心に、まあ、比較軸を、見るために入力してます。ちょっと社名を読み上げると、イオン九州、サンエー、ハローズ、国有ラッキー、大黒天物産、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、セブンアイ・ホールディングス、アルビス、イオン北海道、稲毛屋、山中、ライフコーポレーション、マックスバリュ東海、オークワ、イオン、泉、平和堂、富士、ヤオコー、マミマート、関西フードマーケット、アークス、バローホールディングス、ベルクという形で、まあ、このぐらいの会社数を、入れて、まあ、今回比較をしていました。これもね、例えば時価総額の照準、高準みたいな感じで並び替えが可能なんですね。例えば、今、この並びで言うと、時価総額が一番高いのはセブン&アイ・ホールディングス、次いでイオンって形になってるんですけど、まあ、例えばイオンさんとかって、まあ、イオン株ってホールディングスの機能があって、で、あるいはイオンフィナンシャルとか、個別に上場してる会社とかもあったりするので、まあ、実はこの、なんていうんですかね、イオン単体では、彼らのそのイオングループ全体を示しているものではなく、一方でセブン&アイ・ホールディングスさんはどちらかというと、このホールディングスの下に全ての事業体があって、 で、各、事業会社は上場していないのが基本みたいな形になっているので、ここで時価総額の差が出ているので、時価総額だけを比較するっていうのはちょっと微妙なんですけども、それ以下のホールディングスではない、まあ、純然たる小売企業さんっていうのは、この比較も、比較的意味があるかなと思っています。例えば、セブン、イオン。この2社は、まあ、5兆、2.6 兆という形で超レベルの時価総額がついてますが、スーパーで一番大きいのは今、ヤオコーさんで3100億円ぐらい。で次いで、泉さん。これ、広島の会社で2600億円ぐらい。で次いで、まあ、我々のパートナーでもあるライフさん。ライフさんが1600億円ぐらい。で富士。まあ、これも我々のパートナーで。まあ、彼らはイオンさんと資本提携してるんですが、1600億円。で、アークス、北海道1500億円。沖縄産1400億円。埼玉のベルクが1370億円。ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスが USMH、これもイオングループですね。1300億円。で、イオン北海道が1250億円ぐらい。バローホールディングス1230億円ぐらい。平和堂さん、我々のパートナーが1199億円ぐらい。マックスバリュー東海さんが約50億円ぐらい。みたいな、こんな感じで、まあ、時価総額をバーッと並べていくと、SM、完全の同じ業態で、こうシングルプロダクトといいますか、小売業だけやっている会社さんは、まあ、比較的時価総額感の比較がしやすいかなと思っています。でもう一個、この PER ですね。まあ、利益に占める、まあ、時価総額の比率みたいなところなんですけど、これちょっと稲毛屋さんがかなり バグっているというか、411倍っていう数字がついてるんですけど、まあ、イオンで105倍。ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスさんで 65.8 倍、山中さん 33.6 倍、富士 31.5 倍、大桑が 30.6 倍というような感じで、まあ、上からバーッとついてるんですが、下の方に行くとですね、PR は例えばファミマートさん 8.7 倍、ライフさんが 11.9 倍という形で、まあ、実は低めについてる会社さんもいらっしゃいます。この差分何なんだろうみたいなことを結構考えたりするのに、まあ、事業と紐づけて使ったりするわけですね。でもう一個、小売企業で言うと、結構売上高を見る会社、見られることっていうのがすごい多いんですよ。で、セブンさん、イオンさん、まあ、これちょっとホールディングスだったり、GMS だったり、いろんなものくっついてるんで、まあ、それぞれ11兆、9兆とでかいんですけど、純然たるスーパーで言うと一番大きいのは売上で言うと、まあ、我々のパートナーでもある、ライフさんなんですよね。で、7650億円ぐらい。なんですけど、先ほど、お伝えした通り、時価総額が1600億円で、例えば、ライフさんよりも売上がはるかに小さいというか、ヤオコーさんが、5400億円、で、泉さんが4600億円ぐらいの売上なんですけど、時価総額でいうと、この2社っていうのは、まあ、ライフさんよりもはるかに大きくて、まあ、ヤオコーさんはだいたい2倍ぐらい、3100億円ぐらいの時価総額がついてますし、まあ、泉さんも2600億円ぐらいの時価総額がついてるってところで、やっぱりこのトップライン、市場主義ってところから、かなりこう利益を見る、ことによって、まあ、金融市場からは、評価されているっていう、まあ、結構そういうことが言えるんじゃないかなっていうふうにはこう見えてきています。もう一つですね、営業利益率。特に小売企業って、商品を仕入れて販売して、で、それを販売に関する販管費。例えば、多くは人件費、人がお店を回していくってところがあったり、あとは、広告ですね。広告宣伝費で、まあ、チラシを巻いたりっていう。こういうのの、こう、ボトムで利益はどのぐらい残るかっていう、こう、そういった事業体、なんですけども、例えば営業利益率でダントツ高いのが泉さんなんですよね。これが 7.3% ってます。それで沖縄の三栄さんも 5.2%、ハローズさん 5.2%、ハローズさんは四国ですね、の会社ですと。で、ヤオコーさんが 4.8%、ベルクさんが 4.6%。この2社は両方とも埼玉。で、次でセブンが来て、その次にマミーマツさんが 4.1%、マックスバリュー東海さんが 2.9%、ヘアードさん 2.7%。で、わーっと下の方に行くと、実は、営業利益率で、例えば山中さんは、まあ、今 0% って出てます。稲毛屋さん 0.8%、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングさんは 0.9%、北遊楽 1%、大久保 1.2% みたいな形で、かなり実は利益率に大きい差が出てきています。まあ、この 1% から 7% の間をでかいというか小さいというかは、結構業態によって違うと思うんですけども、まあ、一般的にこう大体中央値的には、スーパーの営業利益率って 2、3% ぐらいなんですよね。それに対して 7% 出てるってやっぱりものすごいですし、逆に営業利益が出ていないってなると、やっぱりこう初期にキャペックスをかなり出すような事業の中で、まあどうしてもこう回収率が悪いのかなとか、見られていく部分があるかなっていうふうには思っています。はい。で、こういったものが出てきて、最終的にさっきの PR とか、あとは 小林さん、今申し上げた通りで、こう、キャペックスが大きく出てくるんで、EV パーエビダみたいな、資本の効率性みたいなところも結構、まあ、資本があって、まあ、資産に変えて、まあ、建物とかに変えて、でそれを運用していったときに出てくる、まあ、要は利益みたいなのはエビダ。で、エビダの、EV の比率みたいなのを、まあ、見ていくと、だいたい PR に近しいような傾向が、出てるかなっていうふうに思っていますという形で、結構もうその最終の結果指標だけ見てきて、結構色が全然違うなみたいな。例えば、泉みたいな営業利益率が高い企業。自家総額が高い企業、あれば、まあ、比率が高い企業もあれば、まあ、そうじゃなくて、売上をかなり追っかけているんだろうなっていう企業もあるという形で、割とこう比較してくると、この会社の、なんていうんですかね、今目指しているベクトルみたいなものは、こう中継にこう入っていかなくても、一定見えてくる部分があるかなというふうに思っています。はい。まあ、これが、だいたい数字を本当に雑に見たときに、バッと、まあ、何を見るかっていう話で、これともう一つ、こう、スーパーの業界を取り巻く環境として、まず日本って基本的に人口が減っていきます。で、高齢化が進みます。で、スーパーが売っているものが食品ですってなると、こう、基本的に、こう、胃袋の総量自体はちっちゃくなっていくんですよね。もちろん、こう、東京に人が集まるとか、都市部に人が集まるとかで、まあ、その中心の証券にされている企業っていうのは、一時的には、その局所で見ると胃袋が大きくなっているっていうような言い方ができる会社もあるかもしれないんですけども、やっぱ日本全体で見ると、このマーケット自体ちっちゃくなっている。こういう中で、例えばこれまでって売り上げを取るために安売りをしてお客さんを取ってきて、そのお客さんに、まあ、なんかいろんなものを買ってもらって、まあ、少しでも売り上げの傘を増やしていこうっていう経営が、比較的是とされてきたんですが、やっぱこの日本の市場の状況とはかなり合わなくなってきているっていうのが、まあ、実態として言えるかなというふうに思っています。はい。なので、どちらかというと、こう、単価を高めていったり、こう、販売力を高めていく、まあ、商品の魅力とか、あるいは商品を売り切る力を高めていくことで、その、自分たちの企業の価値を高めていくっていう会社の方が、今後は、やっぱり日本の市場においては評価されやすい状況になっていくんじゃないかなっていうふうに思っていまして、で、その代表格が、まさに先ほどちょっと名前が出てきた、泉さんとか、ヤオコーさんとか、このあたりの会社さんっていうのは、まあ、非常に売上高も大きいんですけれども、その利益を創出する、要は単価を上げていく力が強いっていうふうに、まあ、業界の中では言われていますし、販売力が強い。販売力が強いって、こう、どういうことかってイメージしづらいかもしれないですけど、こうスーパーに入った時の店内の魅力とか、あとはエンドの作り方とか、あとはその、まあ、合わせ買いの、すごくスキームがうまいとか、お客様に、まあ、これとこれ一緒に食べてみたいなって思わせる力が強いっていうのが、まあ、お店の提案力だと思っていまして、なんかそういう能力が高い会社さんは、やっぱりこう、良いもので、粗利が高いものを売り切る力があったり、少ない人数で、なんかたくさんの人に、まあ、良い組み合わせで買い物をしてもらえる力、販売力があるので、結果的にそれが最終の営業利益に落ちやすいっていう構造があるかなと思っていますし、まあ、こういう会社が、ある種、こう、売り上げが彼らよりも高い会社よりも、PR が高くついたり、時価総額が高くついたりっていうところが、まあ、出てきやすいのかなっていうふうに見ています。これがちょっと市場と組み合わせたときに、これをどう読むかみたいなところで、最後はこう利益率みたいなところをこうどう読むかみたいな話があるんですが、ちょっと小売業のもう一つ業態というか、業態の構造として、まあ、トップライン売り上げがありますと。これたくさん売ります。売れば上がりますと。一方でコストって大きく2つに分かれていて、1つはまあ原価ですね。その商品を仕入れて、それにかかるお金。もう1つは、まあ今みたいにお店を建てて、それを売り切っていく力。でそこにかかる人とか、あるいはその、お店の棚を作るために、要は人が棚に物を設置したり、逆に、お店に入ってきた商品を受け入れて、まあ、品出しをしたりとか、あるいはレジを売ったりっていう、そういう人件費、まあ、販管費ですね。この大きい、売上があって、まあ、原価があって、販管費があるという中で、売上高が高い企業っていうのは、要はたくさん仕入れるんですよね。たくさん仕入れるってことは、こう仕入れ先に対しても、こうディスカウントする交渉力がすごい強いので、原価を下げる能力が高いなっていうふうに思ってます。まあ、イコール、粗利が高いんですよね。例えば、ライフさんとかの決算を見ると、粗利で 30% ぐらい出ていて、やはりこう、スーパーマーケットの中では売り上げがナンバーワンの会社さんなので、粗利率は非常に高いっていうのが出てきます。で、これはやっぱり規模が小さくなればなるほど、粗利を出しづらい、こう、原価を下げづらいっていう構造には、どうしても物流の、なんですかね、交渉力の構造上をなりやすいとは思っ ているので、そこは一つキーポイントになりつつ、まあ、では小さい企業が粗利を上げれないかというと、やっぱそうではなくて、いかに独自でこう付加価値の高いお客様に求められる商品を開発できるかによって粗利を上げていく。例えばですけど、アルビスさんって垂直統合されている会社で、まあ、産地、卸、すべて自社で持たれています。こうなってくると、やっぱこの富山で取れた鮮魚みたいなものを、まあ、高い付加価値をつけてスーパーで売り切るっていうところで、まあ、粗利を、特に鮮魚とか、あの生鮮については作りやすいって構造になっていたり、まあ、一方で、ヤオコーさんとか、あと我々のパートナーのフレスタさんとかって、すごい惣菜が強いって言われてる会社なんですよね。なので、これは商品開発。こう何をこうお客様に加工して付加価値をつけるかってところで、まあ、粗利率を上げていくっていうところが強い会社だったりするので、まあ、粗利の上げ方は大体こういう2つのパターン。まあ、ボリュームディスカウントを使っていく。で、原価自体は本当に、交渉して下げていくか、まあ、もしくは、まあ、本当に商品の付加価値を高く出して、粗利を上げていくっていう。このどっちかのアプローチが、取られるかなと思います。でもう一つが、販管費側で、まあ、特にほとんどは人件費なんですよね。なんで、まあ、ネットスーパーもそうなんですけど、基本的にやっぱりこう、お客様に商品を提供するために、必要な人件費の比率をどんだけ圧縮できるかっていう、ところ。で、これは、今我々は、そこまで強いタッチができていないんですけども、かなりこう、お話を聞かせていただく機会は多くてですね、結構面白いなと思っています。というのは、これまで小売業の方々って、こう、作業に対して人をつけるって形で、要は例えばレジ打ちってなったら、レジ打ちの人を、こう、バイトさんとかで募集するんですよね。パートさんとかで。で、そうすると、まあ、レジ打ちが暇な時も忙しい時もあるけど、基本的には同じコストはかかり続ける、っていう形です。逆に肉とか魚をさばくという、店内でさばくみたいなのは、割と職人芸、スキルが必要なので、そこは店員さんというか、社員の方がやられて、で、品出しはまた品出しのスタッフさんを募集して、みたいな形で、これでトータル、一つのお店を回すのに、例えば100人とか200人とか、スタッフさんを抱えて、こうやられていく。で、その、さらにこう、シフト組があるので、シフトと勤怠をこう、組んでいって、最終的にこう、なんですかね、事業が回るような、こう、運営の体制を作っていくっていうのが、これまで常でしたと。一方で、ここに、こう、結構メスを入れつつあるのが、声優さん、声優の大久保社長が、以前、ポッドキャストでもおっしゃっていましたし、ことなんですけども、作業に人をつけるんじゃなくて、人が作業をたくさん、ローテできるようにしていくと。そうすると、もう結局、こう、スーパーって、こう、集客の波があるので、例えば朝は混んで、ちょっと空いて、昼混んで、空いて、夕方混むみたいな波があるとしたら、この波の間に、例えばレジをやってる人が一旦レジを開けて別の作業をするとか、こういうローテーション、ジョブローテーションができることで、働き側にもこうスキルアップの機会が提供されるし、お店としては基本的にこの運営の効率化が図れるので、要は抱えなきゃいけない人が減ったり、その総量が減ることで、アドミンのコストも減っていくっていうことが、できやすいと。で、なることで、こう、販管費側のコストってのも、実はこれからすごく省力化だったり、そこにさらにこう DX といいますか、今みたいなオペレーションを助けるためのツール、サポート、データみたいなものを活用していくことで、なんかより効率的に運営ができる。で、この二つをこう、こすっていくと、結果的に、やっぱその泉さんとかが出しているような、5% を超えるような営業利益率っていうのが出てくるんじゃないかなというところで、やっぱこう、トータルとしてのこう売り上げを追っかけるってところから利益を追っかけるにあたっては、結構各社、この、原価の部分と、あとは、要は付加価値の部分と、ボリュームディスカウントの部分、あるいはその、人材をどうやってこう、ローテしながら、お店を回していくかっていう、この部分で結構差が出てくる業界だな、っていうふうに思っています。で、最後、これとネットスーパーがどう組み合うかっていう話なんですけど、要はネットスーパーってお店の作業の一部になっていくんですよね。特に店舗出荷型の場合は。なので、先ほどの販管費の話で言うと、ネットスーパーのピッキングとかパッキングとか、配達のための荷渡しみたいな業務を、例えばですけど、普段荷受けをしている方がやられるとか、そういった形のジョブローテが可能になっていく可能性もありますし、それによって、きゅっとお店の人員を増やさなくても、この販売の付加価値を出せるようになる。で、もう一つネットスーパーのいいところは、商品の付加価値ってもあるんですけど、やっぱサービスの付加価値を乗せやすい。配達してくれるっていうところがお客様にとって付加価値になるので、それを通じてこう単価を上げていったり、粗利率を本格的に上げていくっていうようなチャレンジができる、もしかしたら 本当唯一無二のサービスになる可能性があると思っているので、この2点で小売さんに大きい影響を与えられるサービスになっていくといいなと思っています。あとまあ最終的にはね、こうお店よりもネットスーパーで売った方が、まあ営業利益がより多く出るっていう、なんかそういうところまで持っていけると、やっぱお店にとっても非常にこう重要な武器になっていくと思っているので、まあ、そこまでこう我々もやりきれるといいなというふうに思っていますね。ということで、今日はですね、ちょっと思考を変えて、自分がいつも見ている情報と、なんかそれをどう読むかみたいなところを軽くお話ししてみました。はい。バフェットコードすごく便利なので、ぜひ、触ってみて、こう、自分の業界のこととかを調べるにはすごくいいツールだと思っているので、どうぞ、ご利用くださいということです。はい。じゃあ、それでは。